はい、ここまでです。来ました。ですね。今日は、前回続きをやります。まあ、いろいろちょっと考えたんですが、まあ、はい。続きにしました。百物語2006の、前回の追肥ということで、やりたいと思います。はい、で、ジダレスミ、143、お茶にたこんばんは、今日も続き楽しみと、あざす、はい、お茶じゃないですけど、で、244、お茶待ちくたびれたよと、お茶じゃないですけど、あざす、まあ、やろうと思ってやらずというところでちょっとずれましたね。まあそういう時もありますわ。で、245、アイス食べながら聞きますと、まあ暑いですからね、アザスで。246、あ、おっちゃんともっちゃんじゃないですけど、アザス。はい、というわけで、まだあった247、アイスの蓋舐めながら聞きますと、まあ何でもいいんですけど、あざす。で、ですね、俺何話まで読んだんだっけな、65まで読んだということで、66からですね、やりたいというふうに思います。 いきましょうか。66話目はですね、深夜のサイクリングコースっていう題名の話で、名前なしですね、さんの話です。中学時代に体験した話。夜11時過ぎに自転車で川沿いのサイクリングコースを通って家に帰る途中に、自転車に乗った白いワンピースらしき服着て髪の長い女の人を追い越した。車が通れない小さな道で街灯もなく、川の両端は緩い崖のような地形になっていて、崖に生えた木々の向こうに民家の明かりが点在している暗い道。こんな時間この道に女の人がいるのが不思議だったけど、気にせずに走っていたら後ろから自転車がぴったりついてくる音。女の人は追い抜いた時はすごく遅かったはずだしとか思うと、ちょっと怖くなってスピードを上げた。それでもやっぱり後ろから自転車の音、必死になってスピードを上げてもついてくる。スカートを履いている女の人が出せるスピードじゃない。サイクリングコースを出たいけど、サイクリングコースから出る道は少し急な坂道ばかり、道の数も少ない。スピードが落ちたら追いつかれそうで、しばらくサイクリングコースを必死で走って、やっと車の通りの多い道と交差する明るい場所に出た。明るくなって後ろを振り返ったけど、後続の自転車は来なかった。以上、深夜のサイクリングコースっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み248、危ないツイッターで気づけたと。はい、まあ一応書きますんでね、そのためのツイッターというのもありますんで、一つのあれとして。で249、こんばんはと。最近 YouTube で、イサムさんの朗読ばっかり聞いてますと。アザース、まあ、アップしてるのは自分じゃないんですけど、アップしていただいてるんですけども、編集されてるせいもあるのでしょうけど、淡々とした朗読が癖になりますと。編集というか切り抜いてる感じだと思うんですけど、まあ、それで、まあ、読んでるとこだけ、引っこ抜いてるってことなんで、まあ、それがまあいいんでしょうね。いいということで、アザスですよ。それこそいいと言ってくださってる、ありがたい。自分は何もしてないんですけど、編集とかも、任せっきりですけど、で次、第67話目、データクラッシャー、突貫小僧さんの話。ある日というか昨日、イオハザードやってた時、あのゲーム部屋の移動の間扉の演出があるんだけど、その時見たんだ、画面端に見える顔を。一瞬光の当たり具合とか影響かと思い、もう一度移動したところ、そんな顔はない。その後霊障のせいかは分かりませんが、無限ロケランのデータが消滅しましたとさ。 以上データクラッシャーっていう題名の話でございました。で次、68話目、猫が狂う方法。赤色4号さんの話。某宝社の雑誌に載っていた記事をそのまま、タイトルを読んで苦手な方はご注意ください。猫に円を書いた紙を見せ、餌を与えます。三角形を書いた紙を見せ、電気ショックを与えます。これを毎日繰り返します。そして餌を与える前に見せる紙の円を五角形、四角形と徐々に画数を増やしていくという、増やしていくと狂うそうです。こんな記事が書かれたことが怖い。以上、猫が狂う方法っていう題名の話でございました。で次、第69話目、ヘビ。ヒラかタイラかわかんないですけど、タイラっていう字の方の、作品です。小学生の時の話です。夏の夜に友人とカブトムシを取りに近くのお寺に行きました。境内の方へ行く途中にうっすらと街灯で照らされているところがあり、僕たちはそこも探してみようと近づいていきました。するとすぐ横の境内へ続く石段と石段の隙間に白蛇、白い蛇がいたのです。白蛇、白蛇なんて初めて見たし、今思えば本当に白蛇だったのかどうかも分かりませんが、当時の僕らは友達に自慢したくて白蛇を取ろうとしました。それでちょっと近づくと白蛇はその隙間から出てきて、自分たちと反対方向、街灯の少し向こう側に進み、頭だけこっちに振り返りました。そして来るなと、なぜか女の人の声が聞こえたように思えました。友人にも聞こえたらしく、僕たちは驚いて逃げて帰りました。 2,3 日後くらいにもう一度行ってみようと友人と今度は昼間にお寺に行きました。それでもう一度街灯のあたりに行ったんです。すると白蛇がいたところから一歩ほど向こうが崖になっていました。いつも行ってるお寺なのに、あの夜だけは全く気がつきませんでした。白蛇は神聖な生き物だと聞いてますが、まさかその先が危険だということを教えてくれていたのでしょうか。以上、蛇という題名の話でございました。で次、行く前にジータレスミ250、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですか、こんばんです、今から朝までお茶ラジ聞かせてもらいますと、まあ題名違うんですけど、あざすで、次、第70話目手っていう題名で、梅にっていう名前の方の話。 知り合いの工務店のおっさんから聞いた話。近所でやたら階段で転んで家の中で怪我したとかいう話があったんだって。結構年食ったじいさんばあさんでもなくて、若い人とかもなぜか階段で転んで手首とか骨折したりする。でまあ階段に手すりつけてくれみたいな話が増えて、工務店的には繁盛したらしい。ただその工務店のばあさんってのが本当か知らんけど、霊能みたいなのがあるらしくて、それは江戸時代の頃の霊障だって言って聞かないんだそうな。なんか昔貫通つって浮気した奥さんとかの両手を切るという刑みたいなのが流行ったそうな。もちろん正式な刑じゃなくて武家さんとかが死刑でやってたのね。でも両手切ると大抵は頸動脈の出血で死んじゃって実質死刑みたいな話。それで工務店の近所にはその手の塚みたいなのが今でも残っているらしい。である日工務店のおっさんが夜中に尿意を催して2階の寝室から1階のトイレに行こうとしたの。そしたらおっさんがステーンって階段でこけちゃった。おかしいなと思って後ろ振り向いて階段見たら、階段の全部の段に合計すると100本くらいの人の手が林みたいに下から突き出してたって。どうもおっさんも霊感ちょっと引き継いでたらしいのか見えたらしい。あんたも階段降りるとき気をつけた方がいいよって笑いながら言ってた。ただそのおっさん階段で落ちたときに頭打って今でも手がしびれるんで、工務店つっても実務はできないらしいが。以上、手っていう題名の話でございました。で、次、行く前にですね、ジータレス読み、251、出遅れですが今から聞かせていただきます。アザスで252、貫通罪ね、貫通罪。婚姻して配偶者、イスラム世界では禁する国が多い。貫通罪、婚姻して配偶者のある者が他の者と貫通することにより成立する犯罪。必要的共犯として夫のある妻とその貫通の相手方である男性の双方に成立する。日本においてはうんぬん貫通。貫通とは社会的道徳的に容認されない不貞行為、性交渉のことである。本来不倫3つも同じ、意味であるが、現代においては既婚者が配偶者以外の者と性交渉を持つ行為を主に不倫と呼ぶようになった。はい、ということで、何がということでかよくわかりませんけど、まあそういうことで。で次、第71話目、これなんていうの、逆さ柱、逆中、名前なしさんの話。 仲ようせんとあかんかった。これが祖母の臨終の時の言葉でした。今から20年も前の話になります。当時の私の家は父、母、兄と私の4人で住んでました。裕福ではありませんでしたが、家族の中の良い、どこにでもあるような平凡な家庭だったと記憶しています。ただ一つ違ったものといえば、少し古いけど私たち家族4人が一緒に寝れるほど大きなベッドがあったことぐらいでしょうか。私と父と母の3人でベッドに寝て、小学校高学年だった兄は1人布団で寝るようになっていたのですが、その日の夜は雨がひどく地震もあったためか、兄もベッドに入ってきて、しばらくぶりに家族全員で寝ることになりました。心地よくまどろんでいた私は奇妙な音で目を覚ましました。うーずるずる、うーずるずる、雨の音とは違う何かを引きずっているような音が家の外から聞こえます。怖がりだった私はどうにか震えを抑えながら隣に寝ていた母を起こそうとしましたが、目を覚ましません。泣きそうになる私の声に反応したのは母を挟んで向こう側に寝ていた兄でした。うーずるずる、あの奇妙な音はまだ聞こえます。兄もその音に気づいたのでしょう。音が聞こえる方角が気になるらしく、視線と私と窓の方を交互に泳がせていました。一旦気にしてしまうとどうしてもそこを見てしまいたくなりますよね。何もないということを確認したくて、結果見てしまいました。窓には何も見えなかったのですが、安心して視線を下げたところに奇妙に膨らんだ塊がゆらゆらしていました。紫がかったそれの上方には墨でも塗ったように黒く歪んだように目、鼻、口の部分がついてました。うーずるずる、それがこちらに向かってゆっくりと這いずりながら移動してきていたのです。あー、もう音は聞こえませんでした。私たち兄弟の怖さのあまり叫び続ける自分たちの金切り声しか耳に入らなくなって、どこか遠くから聞こえるような自分たちの声はやがて兄の叫び声だけを耳に残して、意識ともども赤黒い光に落ちていきました。意識が戻ると祖母と親戚数人、そして知らないおじさんが私たちのことを覗き込んでいました。よかったな、君は助かったな。いつの間にかベッドには米や榊、酒の入ったマスが置かれていて、なんでベッドにこんなものがあるんだろうとただただ不思議に思っていると、横で寝かされていた兄も意識が戻ったようでした。すまんの、すまんの。私の時は特に何も反応を示さなかった祖母が、兄の時だけ心配そうに手を握り言っていたのが印象的でした。二人で両親に夜中に見たもののことを話しましたが、一生に付されました。兄弟二人、高熱にうなされていたらしく、幻覚でも見たのだろうと。意識を失ってから3日が経っていました。その後お互いふと思い出したようにその時の話をしていたのですが、数年を待たずして兄はその時のことを完全に忘れてしまいました。忘れる数週間前にも話題にした時ははっきり覚えていたのに、その記憶がぽっかり抜け落ちたようで、何か記憶のボタンをかけ間違ったような奇妙な気持ち悪さが残りました。その時以来私たち兄弟は不仲になっていきました。口論になると小突く程度だったのが、顔を殴られるようになったりエスカレートしていきました。 シャワーが熱湯になっていたり包丁を持ち出された時は殺されるかと思ったほどです。今までの友人や親、他人などには変わりありません。私にだけそうなりました。今思うと、あの時祖母が兄に取った態度は何か変だった。大丈夫かではなく、すまないと心配というより謝罪のような言葉をかけていたのもおかしい。それも兄に向かって言ってはいたが、兄自身へかけた言葉ではなく、それ以外の誰かに向けて言っていたのではないか。疎遠になっていたあの時の親戚に会う機会があり、少しだけ聞くことができました。あの日の雨で緩んだ時に地震が重なり、無縁仏の墓が崩れたのだと。そこに供養されていたのは祖母の兄だか弟だかなんだと。なぜ一族の者がそんなところに埋葬されていたのかは、祖母が他界した今となってはもう誰も知らないそうです。私は家を離れましたが、今でも夢に思うことがあります。ずるずる。私に対してだけ変わってしまった兄が私に対し向かってくるとき、ずるずるとわずかに聞こえていたあの忌まわしい音。以上、逆さ柱9代目の話でございました。題名がこれなのかよくわかんない。逆さ柱逆中てか、どなんか出た、これ逆さ柱どこに出てきたの、ちょっとごめんなさい、よくわかんなかった自分。その題名の意味ね、題名の意味がちょっとよくわかんない。で、次行く前にジータレスミニア53、おっちゃんうんちゃと、まあうんちゃなんですけど、でそういえば今度コアバナオブザイヤーを読んでいただきたい。コアバナオブザイヤー、コアバナオブザイヤーっていう題名の話があるってことですか。まあ違うんじゃない、違うと思いつつも言いましたけど、コアバナオブザイヤーの話があるんでしょうけど、おそらく、自分が読んでない話がそこにあるのかどうかがよくわかりませんけど。で254、坂柱っていうのか、逆さ柱じゃなくて坂柱って、確か水木先生の妖怪の本で見たわと。あ、坂柱っていうのがいるっていうか、そういう妖怪が いるんだ、それ。坂柱。へえ。で、次。第72話目。オシリスの天空竜という題名の話で、オタクさんの話。友人はカードゲームにハマっていたんだが、オシリスの天空竜と聞くと売ってくれ売ってくれとせがんできた。そしてそのカードはレアカードなのだが、ある日友達が秋葉原の中古カードショップを寄っていると、たまたまそのカードが売られていたらしい。レアカード集めのプロの友達はそのカードを迷わず即買いしたそうだ。値段は4万。素人はなぜこんなカードにそんな値段をと思うだろう。しかし彼は遊戯王カードをとても大切にしていた。花見離さず遊戯王カードを持つ彼を皆遊戯王マスターとして称えていた。 信者までできていたぐらいだから彼の人気は相当であった。そんなある日、俺は彼の家に行ったんだ。俺は彼に影響を受けて、当時は彼の次にレアカード集めのプロになっていたぐらいだから。しかしその日の彼の様子は変わっていた。俺が遊戯王の話をしてもスルー。どうもおかしい。俺は彼の部屋に通してもらうと愕然とした。遊戯王カード群がないのである。すると彼はおもむろに口を開いた。俺遊戯王カード飽きたからヤフオクで全部売っちまったよ。そう言いながら嬉しそうな顔をしているのだ。当時の俺にしてみればこれほど恐ろしい話はなかった。以上、オシリスの天空竜っていう題名の話でございました。これはいいの？これ百物語いいの？これこれはあの遊戯王スレじゃないの？これはどっちかというと、うん、しかもまあ題名オシリスの天空竜だけど、オシリスの天空竜なんかオシリスの天空竜がなんかやっちゃったの？ええ、あんま遊戯王わかんないけど、オシリスの天空竜っていうのはいるっていうのは知ってるけど、ね、はい。で、次行く前にジータですよ。これじゃね255、コアバナ、KOTY って書いてある。KOTY って書いてあると、あの、クソゲーオブザイヤーだと思っちゃうんですけど、コアバナオブザイヤー、すげえじゃん。1位2万だって。2位1万、3位5000円のギフト券をプレゼント。ユーザーの皆様の評価を元にする年間ランキングによって決定します。でちゃんとお金出すんだ、すごいね。お金ってか、まあ、ギフト券、まあお金、うん、で2012、13、14って書いてあって、コアバナオブザイヤー結果って書いてあるんですけど、その話ってことですよね。で2012はコンビニ、いい子、狂って、まあ、全部読みましたよね。で2013、まあ、自分もさすがにコアバナさんのこのサイトは知ってるんで、まあ、オブザイヤーぐらいはまあ 読むんですけど、で2013年のコアバナオブザイヤー、コンビニ、のれんの先に、あでもこれはこれなんだ、これ骨食い口歯って書いてあるやつは読みましたね。熱帯魚って知らねえな。熱帯魚って俺読んだから、ひらがな。ティッシュペーパーってか、オブザイヤーってこれいくつあんの？何これ、2013年コアバナオブザイヤーってこれ 何個あんのこれ。しかも2012のやつもあんじゃん。これは何、オブザイヤーって言っていくつあんのこれ。話めちゃくちゃあるじゃん。うん、なんか読んだやつと読んでないやつがいろいろある感じですけど、この中で、まあ、リアルとかもあるしね。雑巾絞りってやつもある。ていうかまたいい子があるけど、あでもに、ああここに書いてあるのか。2013年6月コアバナアワード受賞作品愛ちゃん、うん、2013年5月コアバナアワード受賞作品地下駐輪場、まあこれ自分じゃなくて、企画で他の方に読んでいただいた。熱帯魚が2013年4月か。熱帯魚ってこれ読んでもらったっけな。これ骨食い口歯って書いてあるやつは自分が読んだな。別の他の方に呼ばれてっていうか、 言われて、なんか企画でなんか読んでください言われたやつ時にこれ読んだ。でのれんの先には2013年1月か、これ読んだな。あと定期点検、定期点検っていうのもなんか読んだ気が、かゆい、これも読んだ気がするな。樹海、わかんない、樹海はもう読んだかどうかわかんない。忘れてはいけない、うん、なんか読んだ気がする。肺病院、これも読んだ気がするな。プラナタリウムとかはあの企画で読んでもらいましたけどで地獄、ネイサンシリーズ、ネイサンシリーズもなんか自分あの頭とケツだけ読んだ気がする、なんかそのシリーズもんので、結局なんかその後やめた、読むの。あとあとあとなんかあんのかないな。で2014年のコアバの部材、これはもう自分もわかんないな。2014年のやつは、14年4月コアバナアワード受賞作品、峠下班、峠下の班、これ読んでないかな。2014年5月、女装男子、女装男子わかんねえ。2014年2月神様の友達、わかんないこれ。で2014年6月停電が発生いたしました、こんな絶対読んでないな、こんな題名のやつ記憶に全くない。2014年9月トイレのメッセージ、3月在庫処分、在庫処分は読んだかもしれないけど、もしかすると似たような題名だからもう分かんないですけどね、 中見ないと。で2014年8月面隠し、これも読んでないな。2014年7月真夜中の会心、会心、会心回る見るですね、病院のやつですね。わかんねえ。2014年はコアバナさんあんま読んだ気がしないから、ピエロ最終決戦最終話、2014年1月これ最終決戦だけ読んでも多分しゃあないんですよね。で1.25、ミリオンスピーシーズ、違う、うん、いいのか。2014年10月スピーじゃない、スペーシーズか。2014年他になんかあるのかな。ひもくじ、あ全然記憶ないわ、読んでないの多分。他はもうそんなもんか。はい、ということで、まあ読んでないのはまあ多そうですね。まあ、どれ読んでないかはもう分かんないですけどね。でもまあ、2014年のやつはかなり読んでなさそうな感じがしますね。かなり記憶にないんで、はい。で256ジータレース読み戻ってですね、256、昨日の昼にさ NHK で町まで、山道とバスを乗り継ぎ1時間半っていう数百年続いている集落ってののドキュメントやってたと。町まで、山道とバスを乗り継いで1時間半な集落があると、まあ、そういったところがある。 で畑を荒らす動物の他に森の奥には虫って呼んでる未知の存在がいて、集落にやってくるって言って空き家にお経とかあげたり儀式したりしてたと。へえ、まあそういうのをまだこう、まあ、信じてって言うとはちょっとあれですけど、まあ、そういうのがいるぞっていうふうに、言われてて、で、まあ、いるんだかどうか知りませんけど、まあ、あって、空き家にお経とかあげたり儀式をしたりすると、シャレコアみたいだった、あるんだね実際にと、田舎集落ローカルの妖怪だか霊みたいなのって、まあ、なんか恐れてるそういう、あれなんですかね、1時間半乗りバスと、まあ、結構でもそうしないとそこ行けないっていうんだからあれだね。まあ今はだと Google マップとか、まあ、その Google Earth とかあるからあれかもしれないけど、そんなにあんまりこうそこの集落だけで、あんまり外から人が入ってくるなんてこともだ、 NHK 入ったのはすごいね、よく撮らせてくれたじゃん。なんかありそうな気がするけど、はあ、そうするとだからまあその集落内でずっとこう昔からあるあれがこう残って、でそれにあんまり疑問も持たず、こうずっと信じられてるね、っていうのはあるんでしょうけど。で257、怖いのかと、さっきのオシリスの天空竜だの時ですけど、まあこの方は怖い、突然めちゃくちゃハマってたのに、まあその遊戯王プロっていうのがよくわかりませんけども、全部集めてたらプロなのかっていうのもあるし、まあ収集のかなりこう、まあ、全部集めてるっていうのはすごいんでしょうから、うん、ですけど、まあ、その方がその突然スパーンとこうやめて、あれっていう、しかもついこの前まですごいハマってたのに突然だからあれっていうので怖かったらしいですよ。で258、そういえば最近朗読企画してませんねと、うん、するとまたそっちに取られちゃうし、そんな元気もないっていう感じですよね。まあ録音ファイルまたこうもらってやる分にはできなくはないんですけどね。誰か、うん、であとまあ話探してくんのもう、まあ今回のこうコアバナオブザイヤーみたいなやつを見ればですね、大体、まあ、読んでないやつをこう拾ってくればいいんですけども、これを読んでもらおうみたいな、そうすればいいんですけどね、まあ、朗読企画って言ってももう自分ができるのはもう最近じゃないけど直近でこうやってた企画の中でね、やってたそっちのタイプしかもうできないでしょうから、だからまあやるとしてもそうなんでしょうけどね。でもどうだろうやんのかなもういいんじゃねって、まあやろうと思ったらできるけど、どこまで需要があるのか、そこまで労力かけるもう意味があるのか、意味っていうとちょっと変だけど趣味なのに、っていうのはあるけど、まあやってもいいんですけどね、まあわかりますよで259、読んでなさそうのも、読んでなさそうなのもあるねと、面白そうとさっきのやつですね、読んでなさそうなのは間違いなくありますね、聞いたことない、そのよくあるタイプの題名だとちょっと読んだのか読んでないのか分かんなかったりしますけど、まあ、これは読んでないでしょみたいなのはあるから、 それでも読んでたらあれですけど、でもまあ読んでないでしょうね、だからまあとりあえずこの百物語読んで、で、次も百物語読もうかなと思ってたんですけど、そっちを先に行くのかなと思います。なんだっけ、なんかもうまた別の百物語こういうのありますよ言われて、そっちを今度、まあ、どっちかというとですね、もう変にこう自分の中で勝手にですね、まあ、このカウントしてるあのこう和数っていうんですかねが、あ、まあ正しくはない、正式正確な数字じゃないんですけど、今とりあえず4900はまあ読んだだろうと、まあ、それぐらいはほぼ確実だろうというところなので、あと100は読みゃ、まあ、5000いくなと思って、百物語を読む方向にとりあえず5000話まではやるかと思って思ったんですけど、まあ、そっちに別に行っても何の問題もないのでそっちやりますけどね、とりあえず、百物語の2006の今やってるやつを終わらせるように頑張りましょう。途中で挟んでもいいんですが、で次、73話目 S 山のこと2、スペッポさんの話。俺の家の裏にある S 山は天然の水晶が取れたり野生の猿がいたりで楽しい山なんだけど、ちょっと不思議な人も多いです。今まで見た変な人。山の中の公園でベンチに座ってるおばさん、何かの本を読んでゲラゲラ笑ってる。ふと公園を出るときに何読んでるんだろうってその本をチラ見したら真っ白なページだった。夏に登山するにはやたら厚着で山を降りてくるおじさん、手にはポケットティッシュでいっぱいになったコンビニ袋を下げている。すれ違う人皆に声をかけては逃げられている。で俺の横を通りかかった時、ティッシュくれませんかティッシュと小走りで寄ってきた。持ってるじゃないですかって俺が言うと、ケチやなティッシュぐらいでよと怒鳴り散らしてきた。俺は腰が抜けた。そんで一番印象に残ってる人、中学の頃山登りが好きでよく友達と頂上まで登ってはそこの広場で遊んでたんだけど、その日は遊びすぎて9時を回ってた。まあ、当然山は真っ暗で少し前の友達の顔も見えない。そろそろ帰るかなんて話してると遠くから声がする。おーいおーい、なんだろうと思って声の方を見たら、なんかチラチラ動く光が見える。おーいおーい、不気味だった。だって確かその方向は道がなくて木がいっぱい生えてる結構な斜面だったから。すると光が近づいてくる。また呼ぶような声、声から判断するにおじいさんっぽい。シルエットがうっすら見えて、光の正体はそのおじいさんがかぶったライト付きのヘルメットのようだった。トンネル工事とかでかぶるみたいなの。顔は逆光になるから見えなかったんだけど、普通の人っぽくて一安心。 だったんだけど、もう遅いから帰りなさい、危ないよって俺らに言うんだけど、話し方がね、なんかものすごい遠くの人に言う感じなんだ。耳が遠いのかなと思ってたんだけど、なんか動きも変、光がぐるぐる回るんだ。つまりキョロキョロしてるみたいなのよ。手に持った杖もカツンカツン、落ち着きがない。早く帰るんだよって言って、おじいさんはそのままどっかへ歩いていくからさ、友達が懐中電灯で照らしたんだよ、おじいさんを。そしたら結構まだ近くにいてね、はっきりと見えたんだけど、手に持ったステッキがさ、赤と白の盲人用ステッキだった。おじいさん足取りもおぼつかないし、相変わらずライトはめちゃくちゃせわしなく動いてるしさ、失礼かもしれないけど怖かった。おじいさんが行ってから友達が、目見えてないんちゃうってつぶやいてゾッとしてしまった。目が見えないとかありえないしさ、単純に俺らを心配したおじいさん登山家が注意をしてくれただけなんだろうけど、でもやっぱそれじゃ釈然としない不気味さもあったりで、今でもその声とふらふらさまようライトの動きをはっきり覚えてます。以上、 S 山のこと2っていう題名の話でございました。で、暑い、行く前にジータですよ、260、おっちゃんこんなに読んでると朗読の夢とか見ないのと。朗読の夢っていうのは何を朗読するのかとか、朗読するには何かを見て、それを口にしてこう読まなきゃいけないわけだから、多分脳の処理的には多分どうなんだろう、まあ、とりあえず見たことないんですけど見たことないっていうか、見たその記憶があるような夢はないんですけど、記憶に残るような、てか最近記憶に残るような夢がないですけどね、なんか夢見てんでしょうけど、そりゃ、はい。で、261、朝までと聞いて飛んできました、おっちゃんこんですの。おっちゃんじゃないですか、こまです。はい。で、次。第74話目、遭難した登山隊っていう題名の話で、派遣さんの話。ある登山隊のパーティーの話です。ガイドも含め十数人で構成されていました。その登山隊は山で遭難してしまいました。救助を待つも助けが来ることはなく、ただ死の恐怖と戦いました。ついに必然とも言うべき食料がなくなってしまいます。当然それまでに力尽きた人もいます。まずパーティーはそれらの死体の肉を食らいました。人肉は尽きましたが、まだ食料が必要でした。そこでパーティーはガイドを罠にはめて殺します。こうして生きるために殺すという狩りが始まりました。同じ屋根の下で眠り、同じメンバーで殺し合う。当然繰り返すことで人数は減りました。最後に残ったのは最初のパーティーの半分未満ということです。救助隊員が見た光景、 それは人というよりも悪魔を見たとのことです。眼光は鋭く暗い部屋で人肉をむさぼる。隊員が着いた時、母と子らしき人物がいて、その母はすでに肉を食べられており、子が母に寄り添う姿はとても悲壮感漂うものがあったそうです。以上、遭難した登山隊っていう題名の話でございました。で、次、第75話目、祖母で夏さんの話。中学校3年生の時のことでした。あさってに合唱コンクール、そして翌日に文化祭という時のこと。末期がんで苦しんでいた祖母が亡くなりました。ああ、合唱コンクールも文化祭も休んで掃除に行かなければなぁと思い、髪の毛を洗うために入浴していました。親戚からつまはじき者にされていた私に、いつもいつも優しかった祖母のことを思い出すと、ただただ悲しくなり、おえつを漏らさぬように泣いていた時でした。ドアの外から祖母の足音が聞こえたのです。祖母のがんは足にまで転移して歩くのが大変だったはずなのに、健康だった頃の祖母と同じ歩調の足音でした。ああ、苦しみから解放されたのだなと思うと、さらに涙が。私も優しくならねばと思い、今では祖母の遺品の糸で作った洋服をプレゼントしたりしています。おばあさん、いつも優しさをくれてありがとうございました。結婚式の時にはおばあさんの写真をおじいさんの写真と一緒に飾らせてください。以上、祖母っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み262、アンデス山脈に飛行機が墜落したスポーツ選手団のサバイバル思い出したわ。山の遭難人肉事件と。なんか自分も読んだ気がする。ああ、これだかどうか忘れたけど、まあそういう系の話ですね。で、次、第76話目、ガペブーっていう題名の話。意味が分かんない。ランプシェードさんの話。友人が体験した話です。中学2年の秋頃だったと思います。部活が私たちの学校は厳しく、夜7時くらいまで部活をし、終わった後ダラダラ喋りながら部員全員女6人ほどで帰るのが習慣になっていました。部長と副部長が部活終了後に日誌を職員室に届けて1日が終了という感じ。その日も職員室から2人の帰りを待っていたのですが、あまりに遅くて8時を回ったので私たちは先に帰りました。次の日、部長と副部長に何があったのか聞くと、2人は日誌を届けるついでに教室に忘れ物を取りに行ったそうです。もちろん生徒は全員帰った後で、職員もちらほら。真っ暗でお化け出そうなんてふざけていたそうです。2 二人が忘れ物を取り、ちょうど階段の踊り場に差し掛かった時、上の階からひょっこり二つ頭が出てきて、
カッペップ
と唾を吐き捨てるような音が聞こえてきたそうです。二人は何回も続く
カッペップ
に大笑いして床で転げ回っていたそうです。そのうち笑いも収まり、学校に残った生徒がやっていると思い、どこの誰がやってんのなんて覗きに上の階に上がったとき、子供がキャッキャと笑いながらパタパタ走る音がしたそうです。だんだん二人とも変だと気づき、怖くなってきたときに耳元からお姉ちゃんお姉ちゃんキャーと耳元から遠くへスーッと声だけが消えていったそうです。二人は聞いた瞬間、この世のものではないと思い、全速力で職員室に。その後、先生と学校内を回ったそうですが、生徒は誰一人残っていなかったそうです。
カッペップ
が可愛い幽霊たちでした。以上、
カッペッブ
っていう題名の話でございました。で、次、第77話目、体育館の屋根裏、泥酔さんの話。ずっと昔、俺がまだ子供だった頃の話。俺の通ってた学校の体育館には屋根裏があった。控室とか部室じゃなくてマジ屋根裏、コンクリ打ちっぱですごく狭い。通気口を二回り大きくした感じで、体育館の隅の天井にぽっかり入り口が。普通なら危ないから蓋して鍵かけとくんだろうけど、なぜか扉もない。ちなみに俺は入ったことないです。ある日の放課後、俺は友達と学校行事の準備をしていました。ある程度ははかどってたんですが、体育館の準備室に置いてある荷物が必要になりました。とりあえず取りに行かないと仕方ないんで、体育館に行くと中は窓が暗幕で閉められてて真っ暗。冬の体育館は随分寒くて、サクッと荷物持って出てこうと。幸い暗幕もボロくて、夕焼けの真っ赤な日差しがところどころ漏れてて、荷物を探すのに苦労はしませんでした。寒いしさっさと出てこうぜって思ってたら、友達が叫んで走ってくるじゃないですか。その必死っぷりにビビった俺も慌てて体育館から逃げ出しました。その友達曰く、荷物を探してたらふと屋根裏の入り口を見てみた。そしたら女の人の顔がひょっこり出して天井の奥から見てた。当時は楽しがってたけど、今想像するとむちゃくちゃ怖い。俺が見てない話ですみません。でも実際あの屋根裏、いまだに何であるのかわからない。以上、体育館の屋根裏っていう題名の話でございました。で、次、第78話目、靴の中、名前なしさんの話。知人が部屋を探していた時の話。 不動産屋に駅から近くで安い物件を勧められた。こちらですと案内されて、その部屋に入った途端嫌な雰囲気を感じたそうだ。でもとにかく安いし、早く決める必要があったのでそこにした。住んでいても多少雰囲気がおかしいくらいで何も起こらないと思っていたが、そのうち妙なことに気がついた。知人が引っ越したのは真冬だったが、出かけようと玄関に置いてある靴を履くと、どんな寒い日でも靴の中がいつも生暖かいのだ。多少気味悪く思ったが、特に害もないので無視することにした。しかし知人は結局そこを引き払った。その部屋は洗面所のドアを開けていると鏡に玄関が映るのだが、ある朝歯を磨いていると鏡に映った玄関に白っぽいものがあったという。よく見るとそれは手首だった。靴から女の手首が出ていたのだ。ぎょっとして振り返るとすっと手首が靴の中に引っ込むのが見えた。今まで靴が生暖かかったのはあれのせいか、あの手首はずっと靴の中に住み着いていたのか。そう考えたら気持ち悪くて住んでいられなくなったそうだ。その部屋があるマンションは今もある。以上、靴の中っていう題名の話でございました。神々でした。で次、第79話目、不気味な夢、名前なしさんの話。心霊ではなくただの夢だが、昨日不思議な夢を見た。夢の中で俺はカラオケを歌っていた。そして帰るときに入り口に不気味な女がいた。なぜか俺はその女から逃げた。走り回り電車に乗った。そしてほっとして少し経った瞬間、自分がカラオケ屋に戻っていた。そして目が覚めた瞬間、戻ってるじゃねえかよと俺は思った。以上、不気味な夢っていう題名の話でございました。で次、第80話目、元祖テケテケ、ごく犬バカさんの話。妖怪テケテケの話が学校の階段でありますよね。また上半身だけのジジイが追ってくる話とかって割とポピュラーな話です。実はこれらの話って東北のある雪の多い地方で実際に起きた大元の話があったんですね。雪深い中、線路をきしませながらラッセル車が駅舎に向かって爆進していたそうです。その列車には2人の乗員が乗っていました。その地方は降雪量が多い上、レジャー施設の整っていないとこだったので訪れる人はあまりいなかったのです。その当時も例に漏れず、乗客のいない列車を暗闇の中ひたすら走らせていました。 しばらく列車は何事もなく走っていたのですが、駅舎に近づいた時、唐突にヘッドライトがぼんやりと人の影のようなものを映し出しました。あっと思ってブレーキをかけたのですが、間に合うはずもなく、文字通りあっという間にその人影は列車の下へと飲み込まれてしまったそうです。嫌な金切り音が辺りに響き渡り、木立を揺らしたかと思うと列車は止まりました。驚いた運転手は同乗していたベテランの乗員に人を引いてしまったことを報告しました。そして二人して急いで懐中電灯を下げて外の様子を見に行きました。列車の先頭部分を見ると確かに下のスカートの部分に血痕らしきものが付着していました。二人は慌てて辺りを探索し、線路脇にコートらしきものを羽織った女の人が倒れているのを見つけました。その女性が亡くなっていることは一目で分かったそうです。下半身がなかったので。二人は一応念のため辺りを見渡したそうですが、それはなかったそうです。おそらく引かれた時、スカートの部分に下半身が巻き込まれ、すりつぶされ機械の熱で蒸発してしまったらしいのです。実際スカートのところどころにそれらしきものがこびりついていたそうです。ベテランの乗員はため息をつくと若い者に向かって言ったそうです。次の駅はすぐだから歩いて行って警察に連絡してくる。ただ仏さんを残していくのもなんだから、お前は残っておけ。そしてベテランは歩いて次の駅に行き、事故のことを警察に知らせたそうです。そして彼は若いやつをいつまでも一人にしておくのはかわいそうだと思って来た道を戻り始めました。雪が結構積もっていたこともあって少し時間を取られたけれど、なんとかして列車にたどり着くと現場まで行きました。しかしそこに彼の姿はありませんでした。え？と思って懐中電灯の明かりを周りに向けたけれども遺体もない。何かと思ってよく見てみると、まだ新しい足跡と何かを引きずった跡のような広く浅い溝ができていました。彼は胸騒ぎを覚えて足跡をたどっていくと、若い乗員は電柱にしがみつくような形で絶命していました。そして溝は彼の足跡に寄り添うように彼のところまで続いていましたが、遺体はありません。亡くなったと思っていたけど、血管が寒さのあまり収縮して死にきれなかったため彼に助けを求めたのでしょうか。それとも彼が寒さと気味の悪さから狂ってしまい、遺体をここまで引きずってきてどこかに投げ捨ててしまい、ここで絶命したのか。それとも死者が生き返って、とにかく彼が絶命した今では憶測の域でしかものが言えません。ただ彼の断末魔の形相は凄まじく、まるで信じられないものを見たような顔だったということと、例の女性の遺体が見つからなかったということ、彼の死が新聞の片隅に載ったということだけが事実となって残るのみです。以上、元祖テケテケっていう題名の話でございました。はい、これでまあ切りがいいから今日はこれでやめるかな。あれ後半長えのかな。後半長そうだなこれ。後半の方が長いのかな。81から100の方が長いか。で、ジータレス読み263、遺体が蒸発とかあるのかと、まあ、蒸発はないと思うんですけどね、焼けるぐらいでしょ。 どっちかっていうと、どっちかっていうとっていうか、まあ巻き込まれてこうミンチになってこう吹き飛ばされてあっちこっちにばらまかれてみたいな方がまあありあるいますよね。蒸発はないと思うんですけど、その本当に蒸発、このプシューッと蒸発して気体になってっていうことではなく、蒸発っていうまあなくなる的なそのもう分かんなくなっちゃうみたいな感じのあれかもしれないけど、で264、なんか聞いたことあるな、 人肉食い合った事件だっけと、アンデス山脈にうんぬんかんぬんってやつ、食い合ったっていうのかね、生き延びるために食ったみたいなやつで、265オツですと、もう言われた。で266、スカイプうまくいかなかったのと、うまくいきませんでした、はい、結構遅くまでこうあの付き合っていただいてこうやったんですけども、結局っていうか、うーん、まあ自分のこうなんていうんですかね、なんでこあの前にこう BGM が乗らないっていうあのやつでガタガタやった時もありましたけど、本来普通乗るんですよ、あのボタン押しゃ乗るんですけど乗らないで、原因よくわかんない、まあ、自分も詳しくないっていうのもあるんですけど、でそれと同じでスカイプもボタン押しゃ乗るはずなんですよ、そういうボタンがあるんでね、わざわざちゃんとスカイプってやつがある、それ押せば乗りますよ言うてるのに乗らないっていう、であのだからそなんだろう、簡単なはずなことができないとできないっていうのは、もうあの詳しい人なら別だけど、分かんない人だともうそれでダメなら分からんっていう、でまあ実際分かんなくて、いろいろこうこれしてみたらどうですか、ああしてみたらどうですかみたいなのでやったんですけど、うまくいかず、はい、まあということでございましてですね、自分も多分ね、解決するときはさらっと、もうサクッと、なんじゃこりゃみたいな原因、この、あれで、いけるんでしょうけど、そこのハードルが、無駄にこう高いのか低いのか、高いんだったらくぐっちゃえばいいじゃんぐらいの、多分簡単さなのかもしれないけど、わかりません。ということでですね、まあ、手っ取り早いというか、もうこのノーパソでやらない方がいいっていうね、まあちょっと持ってってこう配信するときには、いいんですけど、いつまでもこのノーパソでやってる場合じゃないなと、画面も小さいしで、267、久々生だ、寝ながら楽しみますと、もう終わるんですけど終わる予定なんですけど、すいません。で268、そういえばうちの高校の体育館には仏壇みたいなのあったな、仏壇というか神棚っぽい大きさのと、神棚みたいなのはまああってもおかしくないというか、まああったりすんじゃないの、違うのかな、で5年くらい前に体育の途中で亡くなった生徒がいたとかで、と、なるほどね、何もなかったからそんなの作らないだろうからなんか出たのかなと、でも亡くなった生徒がいたからっていうのがまあそのきっかけというか、まああれで、ちょっと置いときましょうね的なものがやっぱあったんじゃないですかね、と思うんですけどね、違うの、というわけで、もうなんかあのオツです言われたからやめますわまあさすがに次回で 100いかないとちょっとまずいんですけどね、次回変なとこで今回みたいに15話ぐらいで止めちゃうと残り5話になっちゃうんで、ちょっとやるとしたら、まあ最悪時間を考えて10話10話っていう手もあるんですけど、今日85くらいまで行くかなと思ったんですけどね、行かなかったですね、で269、スカイプの音楽は我が家ではサウンドドライバーの不具合でトラブルになっていましたと、問題ないと見えてもドライバーを入れ直したら治ることもありますよと、うん、なるほど、はい、というわけで、まあ、今日はこの辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルは アップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし と、はい、ということでですね、今日はこの辺で終わりにします。あざした、お疲れ様でした。ではまた次回ですね、次回はまあ100まで行きたいところですけど、ちょっとどうなるか分かりませんが、まあ、タイミングがあったらよろしくお願いしますと。じゃあこの辺で、おいじゃあ、おやすみなさい、ではバイバイ。